皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。先週5月15日からですね、3日間ほど韓国に行ってきました。もちろん仕事なんですけれどもね、今日はちょっとその模様をお伝えしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょうどね、2年前に京都で日本、中国、韓国の気候フォーラムという、フォーラムをね、開催をいたしました。これは温暖化問題、気候変動問題、エネルギー問題なんかをね、3カ国で共有し合って、いかに協力して解決していくかというね、フォーラム、これ持ち回りでやっているところなんですけれども、その流れとしまして、やはり韓国、日本、中国ね、3カ国で、環境教育をねしっかり取り組んでいこうじゃないかということで、今回ね、韓国で、その3カ国が集まって環境教育に関するワークショップなんかをしてきたということなんですが、場所はですね、広州というところ、私も、まずはインチョンね、空港へ行きまして、そこから高速バスで4時間ぐらい、ずっとね、かなり南の方なんで、九州から行ったら、うまくね、行けばそんなにかからないみたいなところもあるんですけれども、一旦インチョンまで行って、そこから、高速バスで4時間ほどね、南に行った広州、光の州と日本語では書きますけれども、現地ではグワンジュというふうに言うんですかね、発音は定かでありませんけども、そこでですね、やってきました。これだいたい150万人ぐらいということなんで、京都市とほぼ同じぐらいの大きさ、面積は少し小さいかもしれませんが、人口は同じぐらいのね、ところで、ありますけれども、ここにもね、気候変動の、教育センターなんかもあってですね、そこが、会場になったということなんですけれども、大体そのメンバー15人ぐらいと、2日目の、ワークショップでは100人もなかったかな、5、60人ぐらいは集まっていただいたんですかね、というふうにありました。で、2日目の最初にですね、中学校を訪問をしたんですね。だいたい500人ぐらいの、中学校で、中高大学一貫というようなところで、非常に綺麗で大きな学校でしたけれども、中学校での模擬授業をやっているところを見学させていただきました。で、一つはですね、中国から来た先生がやったということなんですけども、通訳が入ってなんですけども、氷河がね、溶けている状況を見て、いろんな立場の人が、どういうふうに考えるかというロールプレイ、劇を作る。で、本当に5分ぐらいで作って、それを演じるというようなことをやったということで、こういうのも日本でも取り入れられるんじゃないかなと、ちょっと私も思ったわけなんですけれどもね。その、モデル事業を見学し、そして、韓国の先生からは、2050年、っていうのは、こういう世界なんだよとね、そしてこの地域でもどんな変化が起こって、将来どういうふうになるんだろう、そのシナリオを考えてですね、自分がどうするかみたいなことも、考える、知識とともに考えるような、授業をされていたということでした。そういうこうね、学校を見学し、給食もねそこで食べたんですけども、それをした後でですね、いわゆるちょっとワークショップということで、最初はこのセンターの外側で、学校のね、教材とか、ゲームとかね、いろんな、もちろんね、自転車発電なんかもね、結構あるんですけども、これは京都発祥、実はそうなんだと思うんですけどね、これ世界中に広がってるのかなというふうな、感じもしますけれども、そういう、いろんなね、環境、温暖化、エネルギーを学ぶための、ツール、なんかが展示されているというのを見学したと。で、その後ですね、中国、韓国からの、事例報告、そして、 日本の事例として私が、京都のね、子供エコライフチャレンジではこういうことをやってるんですよというね、そういう紹介をしてきました。で、いろんな、意見が出てですね、なんていうか、いろんな議論があったわけなんですけども、どう、環境を解決するための事業の中でですね、やはりちゃんとした、強化にした方がいいんじゃないかというようなね、意見は多かったのかなというふうに思います。これはもうもちろん日本でも同じ課題なんですけれども、温暖化環境問題をね、しっかりと、強化の中、一つの強化としてね、入れ込むということだと思います。今はやはりこれも日本と同じように、事業ではやってるんだけれども成績っていうものはつけないと。で、それによって生徒がもう一つ熱心にならないんだみたいなね、お話もありましたけども、それが一つ、共通の課題として出たのかなというふうに思います。で、もう一つ印象に残ったのは、温暖化問題大変なんだけど、あまりこう大変だ大変だというよりは肯定的に、教えていくっていうことの方がいいんじゃないかというような意見も、出て議論がされたわけなんですね。これはもちろん私たちも同じで、温暖化対策をやることがより良い社会を作っていくね、そういうことをもうちょっと強調して、伝えていくっていうことが重要なんじゃないかなというような話が、出てたということです。で、そういうこともあってですね、ぜひ、中国、韓国、日本、ね、この3カ国で、共有するね、教科書なんかができたらいいねという話がね、出ていまして、当然これは気候変動問題ですから、日本だけね、被害を被るとか、日本だけで解決できるというものではなくって、世界すべてね、参加しないといけないわけなんですけども、まずは、この近くの3カ国で協力して、例えば大気汚染なんかもね、国をまたいで、発生をしますし、当然 CO2 はもう世界的なものですので、あるいはその、物のやり取りっていうんですかね、貿易あるいはお金のやり取りっていうもの、非常に大きいものですから、そういうものも踏まえてですね、共通の教科書なんかが、できたらいいかなというふうな、議論もしてきたところです。はい。これがどうつながっていくかっていうのはね、また、お伝えしたいなというふうに思うんですけれども、環境教育の重要性、改めて、認識をし、韓国や中国でもいろんなもうね、教科書の開発、ツールの開発、プログラム開発、いろんなことがね、進んでるんだなということを確認でき、また、日本の事例も紹介し、お互いにね、交流することができた、いい機会になったんじゃないかなというふうに思います。それで仁川からね、広州に、行くバスの中からもね、結構野立の太陽光発電、中規模から大規模のね、なんかも設置されていたので、これもまだまだ日本よりはね、少ない、割合としては少ないというようなことは聞いてるんですけれども、太陽光発電なんか、自然エネルギーなんかも増えている状況も、あったのかなというふうに思います。はい。今日もう一つのね、話題は、環境省が再生可能エネルギー 100% に参加へっていうことなんですけどね、中川環境大臣がですね、記者会見で、業務で使う電力をすべて再生可能エネルギーで賄う国際イニシアチブ RE100 について、これまでの消極姿勢から方針転換し、環境省として参加する方向で検討したいと表明したということなんですね。実務的に難しいというふうにしていたんですけれども、積極的な姿勢を示すこと、これが重要だというふうに判断したということで、環境省が使う電力について、極力早い段階で再エネの比率を上げて、最終的には 100% を目指すというふうに述べた。で、これは本当にいいことだというふうに思うんですけど、外務省のね、が先に、行かれてしまったというところもある、言われてしまったというところもあるんですけども、で、ちょっと気になるのが、この RE100 の、捉え方なんですけれども、グリーン購入ネットワークがですね、再エネ100宣言の始め方という、パンフレットを出しておりまして、で、グリーン購入ネットワークはね、環境に優しい商品をね、選んで、 選びましょうね、そうして購入しましょうというネットワークなんですけれども、まあ、大企業の場合あるいは中小企業の場合、個人の場合ね、いろいろこうパターンが分けられるわけなんですよね、行政の場合とかね。でそれがどういうね、形で参加できるかということで、100% 宣言するのは、まあ、当然 RE100 国際イニシアチブに参加するっていう場合もあれば、自然エネルギー 100% プラットフォームに参加すると、あるいはちょっと違った観点からパワーシフトキャンペーンにね、参加して宣言する、そして、まあ、自主的にね、まあ、うちはもうやるんだってね、宣言するっていうことも当然可能ですが、RE100 の場合はですね、どちらかといえばやはり大企業、そして一部の中小企業ということなんで、その他のところは基本的にはまあ参加をし、まあ認められないというとちょっとあれなんですけど、参加の枠には入ってないっていうふうに言うべきなんですかね。ですからちょっと外務省も環境省も、大企業ではないので、これに参加するっていうことには、ちょっとなっていかないんじゃないかなというふうに思うんですね。自然エネルギー 100% プラットフォームっていうことであれば当然、まあ参加は可能、宣言ねすること可能ですが、ちょっとまだRE100 の方が先行して世界的にはまあ有名になっているので、どうしてもそういう言い方になってしまったのかなというふうに思います。まあ、当然その、ね、自主的に宣言して達成していくという方法もありますので、どちらかに参加しなきゃいけないということではありません。で、参加できる仕組み、使用できる電源の早見表なんかもありましてですね、仕組みであれば RE100 自然エネルギー 100% プラットフォーム、パワーシフトキャンペーン、自主的宣言ということで、ありまして、それで、まあ、主体ごとに大企業、中小企業、行政、民間団体、学校、そして個人ということなんですけれども、基本的にはパワーシュートキャンペーン、自主的っていうのは全て OK なんですが、自然エネルギー100プラットフォームも個人としてはちょっとね受け付けてはいませんが、その他、どなたでもまあ団体であれば、可能ですよ。ただ RE100 の場合は、大企業と一部の中小企業に、まあ限られるというようなことがあります。で電源もですね、フィット電源であったり、まあ小型水力であったり、グリーン電力証書であったり、J クレジットとかね、そういうものがいろいろこうね、使える、使えないという、整理も必要でありまして、このあたりはまたね、多分ホームページに出ていると思いますので、見ていただけたらなというふうに思いますね。はい。まあ、当然その、中国なんかもね、すごく再生可能エネルギー、世界で太陽光も風力も、トップになってますし、まあ、日本もね、太陽光は多いということで、再生可能エネルギー100ということの、宣言をし、それが、まあ、実現していくのかなと、そのための環境教育、温暖化防止教育なんかも、重要だなと改めて、感じているところです。はい、ということで、まあ、そういう流れは、どんどんと、進んでいって、ね、後戻りできない状況になりつつあるということもお伝えして、今日の、京都発温暖化防止、終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。